教えて坂の上先生。
この時間は難しいものをわかりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく面白く教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑くなりましたね。
本当ですね、あっという間ですね。
はい、
7月ということで ね非常に暑い時期が9月の上旬前ね続くのかなと思います。
そうですね。この暑い日ですけれども、はい、今日の話題は何でしょうか。
はい、今日はですね、何にしようかなと思ったんだけど、
はいはい、
前回幸せの話をしたじゃないですか。
そうですね、うん、好きなものを増やすことですね。
それともう一つですね、成功というものについてちょっとお話ししようかなというふうに思いますね。
はいはい。
で、まあ、前回からこうやっていろいろやってるんだけど、
うん、
この言葉の再定義といいますかね、
はい、
言葉の定義ってあるでしょ、うん、あれはね、辞書とかいろいろ来るとね、確かに書いてあるんだけど、
はいはい、
それをもう一回定義し直して、うん、自分の腹にこうそんと落ちるような、
うんうん、
例えばこの前幸せっていうと自分の好きなものに囲まれてる状態っていうふうにこうやると、
はいはい、
ストンと落ちるじゃないですか。
落ちます ね
絶対辞書には書いてないけれども、うん、そういったようなことをすると、この前も言ったかな、そのトンネルのど真ん中に、真っ暗な中にね、一、うん、人で置かれて、トンネルどちらかにね、出口があるんだけれども、うん、その出口が分からずにもがいている、
はいはい、
ね、で光が見えればそこに向かって全力疾走すればいいんだけど、うん、その光が見えない状態ではどっちに進めばいいか分からないってあるじゃないですか、
うん、
その出口の光ですね、それが言葉の再定義によってもたらされることが非常に多いんですよ、うん、だから幸せになるためにはこうすればいい、うん、これ一つの出口じゃないですか、
はい、
ね、そういうことで言葉の再定義っていうのは非常に重要なんですね、
うん、
で、まあ、今日は7月の11日ということでね、
はい、
あれですけれども、ちょっと違う話ね、
うん、
私実はですね、6月の末からですね、はい、7月の8日までずっと旅人習慣だったんですよ。言うとですね、6月28日は杉並の方で、これは聞く方のセミナーに参加しておりまして、はい、29に帰ってきますね、
はい、
30日は新宿で今度営業セミナーだったんですよ。僕営業やったことあんまりないんだけど営業セミナーに呼ばれてしまいましてですね、喋ってきたんですね、2時間半ほど、はい、で、7月1日に帰ってきて、7月1日はその午後からですね、高岡の県営プールで競泳大会がありましてですね、まあ、そちらで一発泳いでですね、
はい、
で2日の日は福井に日帰りだったんですね、
うん、
で3日の日は今度また新宿で日帰りセミナー、うん、これまた喋る方ねだったんですよ、
うん、
で4日は富山である人の講演会の今度手伝いをしに行ってですね、1日でしょ。で7月5、6と今度池袋で6時間かける2日っていうセミナーがありましてですね、喋ってくるんですよ。で7、8と金沢だったんですね、
はい、
まあまあそういうようなことでやったんだけど、まあ、印象深いのは6月30日の営業セミナーと7月5、6のその池袋のセミナーがあったんだけど、どっちもこの言葉の再定義の重要さについてやっぱり言うんですね。これを言うとですね、結構ね、あ、目から鱗が落ちた言われるんですよ。
へ、
ね、まあそういうこともあってですね、まあ、今日は、はい、成功についてということをちょっとやっていきたいと思いますね。で前回これ幸せにも非常につながっていることなので、前回のおさらいをしますと、幸せっていうのは自分の好きなものに囲まれている状態で ですね、うん、そのことだけなんですよ、うん、だからそのためにやるべきことじゃ一つしかなくて、自分の好きなものを増やしていけば幸せに近づくっていう話でしたね、うん、で成功するためにやることっていうのは2つあるんです実は、うん、1つは幸せと同じなんですよ
へえ、ね、
じゃあこれでまた例を出しますね。桶谷さんが、
はいはい、
この人は成功してるかどうかをちょっとイメージで言ってくださいね、うん
はい、
ある人がいて大金持ち、
うん、
5億円の豪邸をキャッシュで買った、
はい、
借金なし、
うん、
でこの豪邸っていうのはものすごい、ね、5億円の豪邸だからすごいんだけど、この人は車も大好き、
はいはい、
フェラーリを持っています、うん、10台、
うん、
全然違うような10台持ってます、
はいはい
ね、で日本の高速道路だとこれがなかなかその性能をいかなく発揮するとかないので、
うん、
こともあろうかその5億円の庭にですね、うん、自分専用のサーキットを作ってしまいました。朝から晩までこれ乗り回しております、
うん
ね、今度これ今度これということで乗り回しております、
うん、
この人成功してますかね、成功してませんかね。
金銭的には成功してるんじゃないですかね、
うん、ねしてるように見えますよね、うん、じゃあこの一つもう一つだけね条件つけますね、はいうん、この人は、うん、無人島に住んでます。全部それあるの、今言ったのがあるのが全部無人島なんですよ。その島に自分一人が住んでないの、
はい
はい、この人成功してますか成功してませんか。
無人島も買ったっていう意味では金銭的には成功してるんじゃないですかね、うんうん、
はい、うん、まあこれは人それぞれの定義だからいいんだけれども、はい、したらこの前ね先週ね、うん、前回人の話をしたけれども、
はい、
例えば織田裕二さんと出川さんの話しましたね、
はいはいはい、
織田裕二さんと、うんね、桶谷さんが大好きで、
うん、
織田裕二さんと付き合うことができました、
はい、
そこで織田裕二さんと手をつないで織田屋通りを歩いていると、
うん、織田屋通りを、はい、
うん、皆さんどうしますかね、振り向きませんかね。
振り向くかもしれないです ね、 ね、
その振り向いたその視線っていうのは羨ましいという羨望の視線でしょうか、それともこんなのと付き合ってんのかよっていう視線でしょうかそう織田裕二さんについてね、
はいはい、
どっちだと思います。
羨ましい
と思われるでしょうね、
うん、
じゃあまた違う人がいて、うん、この人は出川哲朗さんが大好き、うん
はいはい、
まあ、ちょっとこれは出川哲朗さんというよりも、はいはい、まあ、そうじゃない人のことを言ってますね、うんうん、逆の人の、
うん、
その逆のような人、こんなん他で食う虫も好き好きというような人ですよ、
はいはいはい、
うんはい、ね、そういう人ともうラブラブなんですよ、
はいはい、
ね、さあ、お便り通りで手をつないで歩いてました、
う
ん、はい、織田裕二さんと同じような視線を浴びることができるでしょうか。
できないと思います。
逆になりますよね、
はあ、
こんなんと付き合っとるんかいって話になるでしょ
なるなる、
ね、どちらも幸せなんですよ、だって自分と
そうです ね、
ね、好きなものに囲まれて暮らしてるわけだから、はあ
うん、
幸せなんだけど、うん、成功ってのはもう一つね条件がつくんですよ、
うん、
何かっていうと幸せでありかつその自分と同じ価値観の人に囲まれているっていうような条件がつくんですよ、う
ん、
ね、幸せはだから人それぞれっていうのはそこから来るんですね、自分が満足してりゃいい、確かにそうなんだけ ど、ね、うん、じゃあ成功してるかっていうと、まあ、場合によってはちょっと成功とは言い難い面もあるじゃないですか、
うん、
ね、幸せは幸せでそれでね、うん、いいんだけど、
うん、
成功してるっていうのはそういう状態ですよ。だから先ほど言ったような5億の豪邸に住んで何やらかんやらやって、うん、その人は目には成功してるんだけど、うん、無人島でやってるっていうといないのと同じなわけじゃないですか、その人はね、誰の目にも触れないところにいるわけだから、
はいはいはいはい、
私らにしてみればその人はいないのと同じですよ、
うん
ね、だから自分で幸せかもしれんけど、うん、成功するとはとても言えないですよね、人に認められてないんだから、
はいはいはい、
ね、そういう話なんです。それが成功だから、成功の秘訣はっていうと一つは自分の好きなものに囲まれて暮らすこと、
うん、
好きなものを増やすことね、
うん、
でもう一つっていうのはそのことを周りの人に認めてもらうか、うん、自分と同じ価値観の人を周りに連れてくること、
うん、
どちらかですよね。
なるほど、
これが成功の最低義という話になります、ね、
うん、
で最低義っていうのがいろいろねあってですね、
うん、
この前その7月5、6で、池袋でやってきたセミナー6時間かける2日というセミナーなんだけど、うん、聞きに来る人は、まあ、7人しかいません。
ほう、
7人もいましたっていうのがいいのかな、
うん、
7人もいました、ね、それで皆さん20代なんですよ、
うん、
会計事務所の職員さんなんですね。今会計事務所の門を叩きました、
うん
ね、今からどうやってこの仕事をしていけばいいんだろうかっていう人が聞きに来てくれた、うん
はいはいはい、
素晴らしいですよ。池袋でやってるんだけど、
うん、
厚木から2人でしょ、
はいはい、
これは地元ですね、神奈川県厚木市、
うんうん、
宮崎県宮崎市から2人、
うん、
熊本市から1人、福島県何市だっけな、福島市じゃなかった、郡山市か、
うん、
から2人、 で7人ですよ、うん、あの日本それぞれで各うちの方言が来て面白かったですよ。
あ、なるほどね、
本当にそういうのが東京だったらそういうセミナーができたりするので、うん、まあ、富山でやってもそこまで宮崎とかね集まらないのかもしれないけれども、うん、そういうの楽しかったですね、うん、でそこで最後、うん、一番最後ですよ、6時間1日目、はいはい、2日目も6時間あって一番最後にこの話をするんですね、うん、それずっと いろんな最低限の話をしてきたんだけれども、はいはい、一番最後にまだすごいかもしれないけれども、うん、この最低限をします。夢、
ほう、
夢の最低限ですよ、
はいはい、
ね、夢っていうのも幸せとか成功と一緒で、うん、このぼんやりとしたこのイメージはあるんですよね、うん、でも人それぞれだし、
はいはい、
ね、最低限をしろと言われても、うん、うん、よくわかんないなっていう話になるじゃないですか、うん、これ私最低限したんですよ、
うんうん、
聞きたい？
聞きたい。
はい、そう思って、やって、ね、用意してまいりました、
うん、
あのね、夢っていうのは、
はいはい、
もう一つの別の道だと思うんですよ、うん、別の未来、もう一つの別の未来だと思うんですね。私たちは何もしなければ、うん、おそらくそれなりの未来は待ってるはずですよ、
うん、
それなりと言いますかね、なったような未来があるわけ、うん、ところが夢っていうのはそれじゃいけないわけですよ、それじゃ叶えられないでしょ、ね、今何もしなくても、ね、未来はありますよ、
はいはい、
ね、その未来をずっと何もなくこう辿っていくっていうのは、うん、夢は叶ったとはあまり言えない状態じゃないかなと思うんですね。そうすると夢っていうのはその今何もしなければ歩んでいく道であろう道とまた違う別のところにあるはずなんですよ、
うん、
だからもう一つの別の未来、
うん、
これが夢じゃないですかね。
なるほどね。
でそこに行くためのコツっていうやつをね言ってきたんですよね。いや皆さんなるほどって言いますよ。
はいはい、
ね、あのね実は僕ね前見たことあったっけ、あのスプーン曲げをするんですよ、うん、
へ
ー、スプーン曲げ、あの螺旋状にこう曲げるの、
へー、
カレーのスプーンを、
なんかより難しいですよね、
うん、だからこのカバンの中に僕ねいつもねカレースプーンが10個ほど入ってるの。
そうだ、
うん、やってみせましょうか。まあまあいいんだけど、それをみんなでやったわけ、
うん、
もう必ず僕のセミナー、そういう若い人たちのセミナーは、うん、最後夢を叶えましょうで終わりたいので、うん、みんなでやりましょうって一番最後15分でやるんですよ、
うん、
やり方コツがあってね、それみんなでやる。残念ながら今回はちょっとね一人も曲がらなかったんだけれども、まあ、それでやったんですね。で僕、うん、ま、初めに曲げてみせて、ね、こうするわけ、
うん、
ね、いやこれねすごいと思ったでしょ、うん、すごいと思いました、うん、なるわけね。そうするとそこで普通は1人2人曲がるんだけど、うん、これスプーンっていうのはこういう風に曲がるもんだと10分前まで思わなかったでしょ、
うん、
僕がこうやってみせるまでは思わなかったでしょ、
うんうん、
思わなかったです、ね、あの人間っていうのは、うん、できると思うことしかできないんだよ。
確かに
でしょ、
うん、
まあ、偶然できるっていうのは何かあるかもしれないけれども、
うん、
何かやろうと思わないとまず達成できないですよね、
うん、
で一人一人これくるくると曲げたとするでしょ、うん、そしたらいやおめでとうできたね、
うん、
こんなつまらんことかもしれんけれども昨日と違う自分が今いるんだよ、
うん、
これの積み重ねなんですよ、
うん、
そんなある日突然ボンとウルトラマンに変身するわけじゃなくて昨日と違う自分がいる、これの積み重ねを365回すると、うん、
ね、
1年前とは絶対違う道を歩んでるはずですよ。
確かに、確かに、
ね、だからもう一つの別の未来がある、
うん、
それとともにね、うん、もう一つ見ましょうか、
うんうん、
ね、そのためのコツ、
うん、
行動予定ってあるじゃないですか、うん、1日の行動予定、うん、何時から何時まで、明日は何をして、うん、何時から何時までね、あるでしょ、
うん、
あれ実はねコツがあるんですよ、書くコツがあるの。
へー、
教えてほしい、
うん、
明日の行動予定ね、6時から、はい、あ、24時までこうあるとしますね、その手帳に書けって言われると、うん、桶谷さんどこが書く、何が書く、
気象
時間を書くよね、
うん、
100人に言ったら多分 97.8 人ぐらいは、過去統計によると気象が書くって言いますよ、
はいはい
は
い、
違う、答えは常にね少数派勝つことになってる、
うん、
ね、どっか書くかっていうと、はい、出社時刻を書くんですよ。
へ、
そこが一番初め、
うん、
何時に何時から仕事を始めるっていうことだから、
はいはい、
出社時刻を書くんです、
うん、
うん、いやいつもと同じよければ8時半入場でもいいし、うん、いや明日はちょっと何かね用意しとかなきゃいけないことがあるから7時半に出なきゃいけない、これもあるでしょ、
うん、
そっから書かなきゃいけないですよ、
うん、
そっから何をするかダーッと書くんです、
うん、
で、記者時間といいますかね、退社時間といいますか、うん、それを書くんです、
うん、
でそこまで書いたらその退社後、起床から出社、どっちを書いてもいいですよ、
うん、
でこの会社にいる時間からまず書くんですよ、
うん、
そうでないと起床時間が逆算できないから、何時に起きたから でしょ、6時に起きたら5時半に出社はできないわけですよ。だから出社時間が先になる、っていうのと、もう一つは、うん、例えばね、何時から何時までどこどこ訪問とかね、うん、いや、あの奥田さんであれば、あ、何時から坂上さんと、ね、うん、収録ってあるでしょ、はいはい、うん、そういう時にどこでもいいから一つだけ今までやったことがないことを必ずやるっていうことを一つ書いておくんです、具体的に、うん、例えば僕らの仕事でいうとお客さんに会いに行くでしょ、
はい、
その会いに行くっていうのはあれで、あの一人一つ奥さんを褒めるとか、うん、そんなことでいいんですよ。はい、365日経ったらどうなりました、はいはい、違う道を歩いてるでしょ、昨日と違う自分がいるっていうのが一つのコツ、ね、言葉の最低限からそこまで広がるでしょ。
なるほどね、
はい、
昨日と違う自分ですか。
そうです、大事な
ん
ですよ。
なるほど、なんかこう一つ一つこう積み重ねだから、うん、実践していくと本当に変わっていきそうです。
そうなんです、そんなつまんないことやけど重ねればね全然違うんだって、ね、
うん、本当ですね。
もう一つの別の未来が見えるはずです。
はい、わかりました、はい、もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。